今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、ゴールデンウィーク終わりました。ステイホームの、何日間も、長い方は、10日とか、2週間とか、本当に、いろいろ工夫されて日時を過ごされたのではないでしょうか。この街中が本当に一っ子一人いない、ナンバーとか、それから駅前とか京都駅とか祇園とか、これは一体どういう、この映画の中の世界かなと思うような、そんな、日々が過ごされたわけなんですけれども、皆様また日常の生活に、少し戻られたんでしょうか。さて、今回は先週に引き続き、コロナに思う過去現在、そして未来を現在話を伺いたいと思います。コメンテーターは大阪学院大学経営学部教授でいらっしゃる中野珠洲さんです。長々と挨拶しました、すいません。こんにちは、
はい、こんにちは。
はい、中野さん、この、ステイホームのゴールデンウィーク、どんなふうに過ごされましたか。
今おっしゃったようにですね、祇園とか、はい、例えば梅田とか、東京新宿とか渋谷とか難波とかね、
はい、
当然こんな歴史的にこんだけ、ね、人がおられないという状況になってますけれども、
はい、
だけど僕、京都の鴨川の北山大橋の近くに住んでるんですね。でゴールデンウィーク中ジョギングとかしたらものすごい人で、
はい、
テントを張ってる人とかね、
で、
テント、そう、
もちろん人だけど、鴨川沿い
テントという小さなテントを張ってね、
タープみたいな、
家族で、は
い、
うんうん、で僕はねそれ見ててね、その場所とね、大都会の場合はガラガラになっていいけれども、地方に行けばいい空気があってね、
はい、
でそういう環境のいい場合は太陽を思い切り吸ってそれを肺に入れることによって絶対元気になるように思うんですね。
それはそうです、
うん、で、まあ、当然そのテレビばっかり見てたらもうステイホームで外行ったらいけないとか、イタリアとかいろんな国の
フランスもイギリスもそうですよ ね、
そう、それ見たらね、いやこんな行ったらあかんと思うけども、それはなんか僕がメディアのも教えてるんですけど、なんかこうテレビっていうのは、
はい、
あるとこ集中してやればみんながそうやってるのに全て見えるけれども、田舎とかカントリーサイド行けばそうでないということもあると思うんですね、
はい、
だから現実とメディアが流しているような情報は僕ものすごく離れているというか差があるように思うんですね。
全てをメディアは伝えてないと、うん、まあ、差があるという言い方もできますが、うん、全てをやっぱり伝えることはできないですよね。こういう部分もあれば、
うん、
片やこういうところではこうだという、なかなかそういう伝え方っていうのはできないのがメディアっていう、
メディア、いやだけど現実的にステイホームで言っても、はい、ずっと家にいてもね、
はい、
この2週間もいたらね、どうなんですかね、歩けなかったら足がね衰えるとか、
いや衰えるのは早いですよね、うん、
早いです。で僕実はね、近くに銭湯、スチームバス、まあ、いわゆるサウナがあったり水風呂があったりね、そこも2時からオープンしてるんで、
あ、
たまに行くんですね、銭湯で。そんな、まあ、混んでるわけではないんで、常連さんが多分ご高齢の方が多いんですけれども、そういうねサウナ入ったり水風呂入って、そんな寂密状態になるような、サウナって寂密って言っても、暑いとこですから、おそらくコロナはそんなね生存できないと思うんですけどね。
まあちょっとよくわからないから返事しないでおきます、
うん、そうそうそう、それを言ったらダメだけど、
はい、
ダメだけど、その3密というか自分でやっぱりある程度判断しながらね、
はあ、
人と行って人のいないところで空気吸ったり太陽を食べるというか、あの中の中に入れたり、そういうことによって、
はい、
あの免疫効果が高まって、ね、コロナ対策にはなると思うんですよね。
それはそうだと思いますけれども、うん、まあ、そのためだからといって、うん、あの県をまたいで他府県に移動したりっていうのは今の時期はやめましょうね、
まあ、
と。
そうですね、
これそれはやっぱり守らないとダメな部分かなっていうふうに、
うん、
やっぱり近所にそういう、うん、あの鴨川があり、
うん、
あの、
うん、
のっぱらがあり、自然が田んぼがありっていう場合は、そこをあの散歩するのはあのいいのではないかなって。
いいと思いますね。いいと思います。でものすごくみんなね、あのたくさんの人がそこ出ておられるんで、
はあ、
それはね悪くないと思いますけどね、
はあ、まあ、あの、うん、山中教授も京大の、山中伸弥さんも言ってらっしゃいましたけども、うん、やっぱりそのジョギングを楽しむにしても、あのちゃんとルールを守って、
う
ん、
それ
を科学的にやっぱりあの、ソーシャルディスタンスを守るとか、いろいろ必ず走るときにマスクをするっていうふうに、
そうそう、そういうことですね、
はい、やっぱりそういうこう最低限のルールを守りつつ何かをするということはいいですよね。
それはねトレードオフって言って、
はい、
まあ、妥協することが大事だと思うんですね、
うん、
あの健康のためにはそういうジョギングが必要であると。しかしそのジョギングするときに今おっしゃったようにマスクしたり、あのソーシャルディスタンスを保つとか、
ああ、
ね、経済活動とこのコロナの撲滅、またね、あの相反するものがありますからね、
はい、あの、まあ、この緊急事態宣言があのこう 5月末まで延長されて、余計にその経済活動と の、 あの兼ね合いっていうのが重要な時期に入るっていうことですよね。
そうですね、あの、まあ、経営学のその戦略にですね、
はい、
ペスト戦略というのがあるんですね。偶然これはあの PEST というんですけどね、ペスト、
はい、
ペストの P というのは政治のポリティクスなんですね。 E というのはエコノミーの経済なんですね、
はい、
で、S というのはソーシャルの社会的な活動で、 T というのはテクノロジーなんですね。ペストを考えた場合に、
はい、
まあ、あのこのテーマは今回ポストコロナみたいに、これからどう変わるかというのはが今回のテーマだ、これからどうなるかということをテーマだと思うんですけども、
ええ、
政治も経済も社会もテクノロジーも大きく変わると思いますね、今回のことで。
まあ、あの前回の話に少し戻ると、あの、はい、人間の歴史はもう本当に太古の昔からその感染症との戦いがあって、何かの変化が感染症をもたらし、また感染症が、うん、何かをもたらしたというその歴史の繰り返しっていうお話があったかなと思うんですが、
はい、
その今おっしゃったペスト、はい、そのペストがもたらしたものって非常に大きいんだっていうのを、あの、うん、私あの遅ればせながら今回
あの、ね、あのラジオカフェで、ね、松岡さんとお話、まあ、いろんなテーマで話させている一環に恵まれてですね、あのやっぱり強制というか、
はい、
ね、あんまりそのシンバイオティックというんだけど、やっぱり自然と一緒にとか環境問題考えたり、あんまりテクノロジーとか、人間 の、 その生物学的何かが進むことによって何か失うものが多いとか、テクノロジー IT が進むことによって人間の直感力が衰えるとか、なんか僕はすごいトレードオフの関係、一方が良くなれば一方が悪くなるような関係について、なんか人間やりすぎたように思うんですよ、すごく。
これまでの、ね、まあ、何十年かが、あのその、まあ、結果が今の状況かもしれないっていう、そんなことでしょうか
と思いますけどね。あの人類の歴史って、この前も、ね、あの宇宙の歴史が138とか、なんか地球が、ね、47、8億とかね、あのこういう細菌とかウイルスが40億年で人間200万年というような話をしたかと思うんですけどね、
はい、
そうすると人間っていうのはやっぱりそのウイルスなりさまざまなもので臓器ができたり共生でなってて、まあ、いわゆる自然が作り出したものが人間であるとすると、やっぱりこう共生という考え方にもう一度、ね、戻るということはすごく生かされてるというか、
はい、
宇宙のもとにっていう考え方っていうのはちょっとみんな考えるようになったと思うんで、立ち止まって。
そうですね、私たちはまあ生かされているというところですよね、うん、あのウイルスとの共生っていうのは、あの最近やっぱりそういう ものなんだっていう、表現が専門家からも政治家からも、こう聞こえるようになってきたかなっていう気がするんですけれども、やっぱりなくならないっていうことですよね、
はい、っていうかそもそも人間というのはそのウイルスとかで、ね、そこで進化しながらできたものであるというように僕は思うんですね。
はい、
調べてみると DNA とか RNA で調べてみるとやっぱりそうだったというふうにだんだん分かってきて、
はい、
昔分からなかった。そうすると共生とは何だろうとか、その生物学的な共生もあるけれども、精神的な共生とか生き方の共生というのはこれは我々作り出すものだと思うんですね。
はあ、
振り返ってみて環境問題考えたり、うん、ね、大学の授業のあり方もそうだし、メディアのあり方もそうだし、はあ、やっぱり考える時が来てるんではないでしょうかね。
はい、ただそういう中にもこう人間の差がっていうのがあるなっていう、うん、こう最近アメリカと中国のこの対立的、はい、やり取りを見たりしてると、うん、その共生しなければきっと世界中からそのこの今の新型コロナの収束っていうのはなかなか収束しましたねっていうことにはならないですよね。やっぱり共生があって初めてそういうことが生まれ、ね、うんうん、言えますよね。
うん、まあ、戦争というのは国同士のこう戦争ね、
はい、
武力の戦争だったり、ある人は第三次世界大戦、これはワールド3っていう、あ、Cっていうね、コロナの Cっていう言葉、うん、僕はすごいいいなと思うんです。ワールド Cっていうのはですね、
はい、
コロナの Cで、そうなると敵は人間でなくってコロナウイルスであると、でそのコロナの危機というのは中国の武漢から出てて、今トランプ大統領がいろいろと習近平さんに向かって、まあ、いろんな中国も
責任取りなさいと、
ね、はい、やってると。だけどよく考えてみると、敵はウイルスやったらそれぞれ中国が持ってる技術もアメリカが持ってる技術もやり方なりがみんなその、ハーモニーで調和することによって、そうしなければ絶対負けてしまうと思うんですね。人間は負けるというか、ものすごく人類にとってすごい不幸が発生すると思うんです、
はい、
そうすると結局はアーノルド・トインビーが言ったことなんで、戦争をやっても後から、その共生というその開発援助とかすごくマーシャルプランとかである戦勝国が、その敗戦国に対してすごく援助したりしますね、一時的に、だからそういう軍事の戦いなくって、今回もコロナということで一時的にはそういう米中のいろんな言い争いがあっても、もっとやっぱり手を組もうというようなことになると思いますけどね、僕は将来的には絶対。短期にはならないかも分からないけれども、人間ってそういうもんですからね。
そうしないと世界が成り立たないですよね、きっと。
きっとそうでしょうね。うん、
さあ、今回のこの、コロナが、まあ、収束したかなというふうな、そういう後の世界をこれ考えつつ、やっぱりその収束努力をしなければならないと思うんですけれども、これは、うん、このペストが、カミューのペストがよく今、はい、皆さんに読まれているように、この中世のこのペスト後に、資本主義とかいろんなものが生まれたっていう、こう、うん、そういう歴史があるんですね。
絶対その なんかやっぱり大きなことが起これば、
はあ、
こう歴史的なターニングポイントが起こって、これもコンドラシェフという、まあ、経済学者がですね、50年ごとに大きな周期があるという長期ウェーブがあるんです。それは戦争によってイノベーションが生まれたり、マネーサプライとか資源の供給量とかいろんな大きな、なんかこういう変化というのが起こるときに、そこにやはり過去を見るとやっぱりペストとかいろんな、ね、ウイルスとかスペイン風邪もそうだけど、そういうものがあることによって大きなこと、戦争もそうだし封建制度もそうだし資本主義のあり方、共産主義のあり方もそうだし、やっぱり今変わる、今日のテーマは、
はい、
今回すごく、ね、やっぱり大きなもう何百年に一回のことかもしれないし、まあるいはまた第二波も来るかもしれないんですけどね、まあ、来るでしょうね多分。
そうですね、
ワーストケースを考えた方がいいんでね、その時にいかに、
はい、
当然自分自身家族もそうだし日本も世界も地球のために守っていくというような、そういう共通項の話をした方がいいかなと思うんですけどね。
あ、はい、その、うん、まあ、2次3次は 来るだろうと、そういう時にやっぱりそれを乗り越えたり解決するのは、今おっしゃった中野さんが常々おっしゃってるその地球駅っていうその言葉に象徴されるっていう、そんな感じでしょうか
と思いますけどね。前もハインリヒの法則とかバードの法則とかこうなんか言ったと思うんで、1対29対300とか、どうかというと、例えば不適切な行動をすることによって感染する機会が増えて、で感染して発病して、ね、重症になって死亡するというような、まあ、いわゆるピラミッドを描けば一番上が死亡ということを考えたら、やっぱりいろんなことがあると思うんですね。やっぱりどう行動すればどうなると、
ものにはちゃんと理由があるっていうことですよね。理由があると
思いますけどね、はい、でやっぱりリスクマネジメント期間によっては最悪のことを常に考えるべきだと思うんですね、
はい、
僕もすごい楽観的に今こうして外に行って空気吸ったって言っても、これもだけどやっぱり自分を守るという意味では、うん、ずっとこもってるよりか人に接することなしで、うん、こう完全に太陽に浴びた方がいいと。やっぱりウイルスも自然から来てるものであるとすると、
はい、
人間このいろんな今ね、レムデシビルですか、アビガンとかいろんなこう薬とかね、ワクチンって言ってるけども、自分自身でどうするかということを考えたら、当然ステイホームっていうふうにね、みんな一斉に言われてますけれども、だけどその場所によって違うということをね、僕このラジオでも言ってもいいかなという気もしますけどね。
あ、はい、
大都会のところとやっぱり場所状況によって全然違うと、田舎に行ってそんな人もいないところにいるのに家こもってもしょうがないですからね、そのままそれを信じて、
はい、まあ、だからこそこの非常事態宣言が、こう緩和される地域とこう地域を分けていこうという、今回そのようなことになったのも、やっぱり地域によって違うからっていう、そういうことをやっぱり考えると、ただこう今回はその、そういうそうじゃない地域に、例えば大阪の人が東京の人が行っちゃうっていうのを防ぐためとか、ね、うん、そういう理由もなんかあったように、
当然あります、
はい、そうじゃなければ、うん、今おっしゃったようにできるはずなんですけどね。
そうですね、
は
い、もっとね、さっき言ったみたいにトレードオフということがあると、やっぱり経済も僕ねやっぱりね、今回ゴールデンウィーク終われば、
はい、
一部やっぱり解除されると思ってたのに、安倍総理はね5月いっぱいというふうに言われましたね、言われてません、ね、今のところね、
はいはい、
非常事態宣言だけど、ドイツとかいろんな世界、アメリカもそうだけど、だんだんだんだんその解除されていってると。そうすると世界の中の日本って考えた場合に、日本がこのまま経済活動をストップすることによってものすごくマイナス面が出てくると思うんですね、
はい、
うん、だから吉村知事ですか、言われてるようにやっぱりその期間限定型にちゃんと決めてやらなければ、なんか世界がみんな一斉に、ね、ロックダウンとかやってたらいいんだけど、そうでなければ、ね、ちょっと問題ありかなという気もしてきてますけどね、どうでしょうかね、その経済的な意味合いから見れば。
フランスやイギリスや、ドイツは日本より先に、まあ、ロック都市を閉鎖したっていう、まあ、そこの時差っていうのがあるから、うん、こうそういうのが生まれたと、いうこともあるかなと思うんですが、やっぱり、経済で命を失う人もあるという、でそういうことを聞きますから、やっぱり、うん、そのこう両立を図るっていう、そこはこれからの課題っていうか、これからはそういう時期に入ったということですよね。
そうですね、うん、でもっと僕今この今ライブというか電話で話し合うと思うんですけどね、やっぱりそれぞれが自分の船を漕ぐということがあるとすると、これを創造的空間に考えたり、やっぱり仕事をしたら生きられないということもあると思うんですね、実際、
はい、
ね、仕事でもいろんなホワイトカラーブルーカラーもあるとすると、ホワイトカラーだったら家でその、ね、いろんなコンピューター使いながらパソコン使いながら仕事できるけれども、もし工場で実際作ってる人なんて絶対無理ですからね、いくら IoT がね、
そうです、物を作ったり、はい、
うん、あるいはその人、やっぱり多様性ということを考えた方がいいと思うんですよね。みんな一律にこうだというふうにはなかなかできないと思うんですね。
そうですね、
でそれがだんだん解除されてきたら、はい、やっぱりどうし、やっぱりその医療関係者の方もすごいやっぱりね、すごい仕事されてるんで、そういうことを尊敬されるけど、いろんなこう物流関係の人とかやっぱ働いておられる方がおられるんで、ね、 それを一斉にやめて、まあ、もうそういう解除はもうこれからだんだんね、なんですかね、規制は緩和されていくと思いますけれども、なんかそれを一斉に言うっていうのはなんかね、日本の場合も良くないかなという気もしましたけどね。どうでしょうかね。
はい、ちょっとそのもう少し先の未来を考えてみたいんですけれども、
はいはい、
今回その働き方とか、生活スタイルとか、はい、こうやっぱり20年後30年後は変わるだろうなっていう、こうなんかヒントがあるっていう、そんな気がしてならないんですけども、うん、はい、例えば旅のスタイルとか、それから、うん、仕事の仕方もそうなんですけども、教育の現場でもこのこうリモート授業とか、やっぱりそういうのもうん、なしでは済ませないっていう、そういう世界になるんですか。
そうですね、僕ね、5G とかテクノロジーが進むほど反対に対面みたいに唾を飛ばしながら人と会うことを恋しくなると思ってた方なんですね。
きっとそうですよね。
実際ね、はい、そう思ってたけれども、はい、実際今回コロナが発生したことによってこれからも起こるだろう、そのウイルスのことを考えるとあんまりこう対面でっていうのもなかなかできないような、まあ、感じ、まあ、イメージありますね。
しばらくはきっとそうですよ ね、 何年間か、
居酒屋行って、はい、居酒屋行って僕はノミケーション好きだったんだけど、
はい、
ちょっとやっぱりね、いろんなことを考えてしまうんで、
そうすると、はい、
それはやっぱりズームかなんかで、こうやりながら
オンライン飲み会ですか。
オンライン飲み会とかねあるけども、あれもちょっとねあれなんだけど、まあ、
やっぱり味気ないですよね。
うん、まあ、なんかすべてここ何年間はそういうトレードオフ妥協で済んでいくように思うんです。理想と現実だけど、その間を取って、まあ、これしかしょうがないって我慢しながらもやっていく時代が来て、で経済活動でお金持ちになね、いくらお金持ちになっても結構コロナかかる人もねおられますんで、あんま関係ないという。
岡本幸男さん、うん、外交評論家、
あの一度ね僕昔質問させてもらったことがあるんですね、
はい、
国際会議中ずっともう40年ぐらい前ですけどね、いやもうびっくりしました昨日ニュース、うん、
報道番組でコメンテーターをされているのを、うん、こうあいい感じの人やなという感じで、うん、拝見してたんですけれども、
うん、
という本当にそういうふうに結構ショックですよね。
ショックですね。
そういう方の命も、いろんな大切な方の命をどんどん奪っていくという、そういうコロナ力というか、やっぱりそういう感染症の怖さっていうのはありますよね、うん、つくづく感じますね。ありますね、
うん、武力よりか、ね、武力の武器の戦争よりか、そういう感染症の方が怖いですね、本当に。
本当ですね、防ぎようが、ま、さっきおっしゃったこの自らの行動で防ぐことができるのではないかなというふうにおっしゃいましたけれども、やっぱり、うん、立石さんが亡くなったり、
ね、
岡本さんが亡くなったり、例えば志村さん、もう名前を存じ上げている方しか言えないですけれども、やっぱり皆さんそれぞれ気をつけてらっしゃって、亡くならざるを得ないというのは非常に残念なんですけれども、やっぱりそういう中で私たちはこれから、はい、特に子どもたちは20年30年50年100年ぐらいは生きる人たちにとっては、やっぱりこう良いように変わると良いと思うんですけども、
うん、
国境とかそういうものがどうなるのかなと、今国境閉鎖されてますけれども、
うん、
どんな感じに世界はなっていくんでしょう。あ、
うん、すいません、ワンちゃんちょっと泣いてる
散歩行きたい、
ね、はい、だけどサプライチェーンとか、やっぱり今 の、 その
サプライチェーンのあり方と思うか、
ね、製造業もそうだし、はい、何歩行ってもやっぱりそのテクノロジーももうね、もう地球丸ごとみたいな感じでつながってるんで、まあ、サプライチェーンとか起こった理由というのは、いかにこう労働力 の、 そのなんていうかね、有利、比較優位をどうするというようなね、利益追求型ばっかりで進んできたけれども、やっぱりいざ何か起こったら、やっぱり鎖国でもないけど、自国で何かできるようにすることが大事だというのは、今回の大きな教訓だったと思うんです、アメリカもそうだし、はい、ある国に頼りすぎてもダメだというのが生まれて、
はい、
ちょっとそのね、 経済構造のあり方もちょっと変わるかなと。
変わりますよね。かなり変わるんじゃないですか。
変わる。で、それより生き方がやっぱり大きく変わって、もう完全にこうお金ももらう利益追求型よりか、
はい、
もっとこう、なんていうかな、ちょっと株主の配当、株主ばっかり儲かるよりか、ステークホルダーというか、みんなが儲かるような形というふうにちょっと慣れつつあるでしょ、
はい、
今年のダボス会議でね、その、コロナ前でもそう言われてたんで、ポストコロナの時代においては、ますますその利益ばっかりよりか、やっぱりみんなが健康第一というような働き方に変わってくると思いますけどね、
は
い、人生を一度するというやり方、考え方、は
い、そういう考え方に変わるでしょうかね、うん、
いや、
アメリカや中国が、
変わるんではないでしょうか、
はい、
っていうのは、はい、地球環境問題のこといくら言っても、
はい、
米中は全然ね、なんとかプロトコルに従わなかったけれども、
うん、
やっぱり今回のこのウイルスの出来事もやっぱり地球環境問題、人間やりすぎたということに絶対つながっていくと思うんです。
そうですね、
共同の考えからいけば。
そうですね、
そうすると、うん、
それしかないですよね、やりすぎたと私たちは、
そうそう、
いろんな意味 で
軍事のことばっかり考えて、
はい、
まあ、平和への配当というのが冷戦後おろそかになったんだけど、うん、再びこの平和への配当という、
うん、
その、うん、いろんな健康医療とかそういうところの世界にこう配当お金をつぎ込んでいくようなね、やっぱり WHO とかの国連の活動、あるいは新しいものができると、それはやっぱり人類共通の目的に向かって戦うとか、
はい、
自然災害に対してもね、
うん、
医療とかそういうところの分野というのは絶対大事だと思いますけどね。
はい、非常に大切な組織、例えば今 WHO の話が出ましたが、
はい、
やっぱりそれがやっぱり中国なんかが国連組織とか、そういうものにこの自国のメンバーをこう置いたりというところで、やっぱり世界の覇権っていうイメージを持つっていうところが少し残念かなっていう気はするんですけど。
そうですね、まあ、ちょっとね、昔国連にいた人間が、
はい、
国連って
連合国 で、ね、
はい、ね、戦勝国ができたのが国連組織でやると、
はい、
中国って台湾から、ね、もらっただけでアジアが全然入ってないから、ね、
はい、
P5 の国々見てみても、
はい、
まあ、中国も今入ってるけど、もともと台湾って考えたら全部その戦勝国でできた国が国連であると、ちょっとやっぱりその、ね、
はい、
考え方変えて、中国が一方的に強くなるというのはトランプ大統領言ってますけれども、だけど西洋が強すぎたと思うの、世界銀行にしてみても、
うん、
IMF 全部ワシントンとかニューヨークにあってね、
はい、
ヨーロッパに国連機関があるとすると、やっぱアジアにもそういう強くなるということに対して、
うん、
まあ、中国もアジアの一部だったら、うん、僕は完全に反対するの間違ってるかなという気もしますけどね。
まあ、中国がアジアの一部と考えればそうですけども、やっぱり世界を牛耳るという感じにぜひともなってほしくないなっていう、
なってほしくないですね、
とは思いますけども、
うん、と思います、
はい、中野さんのお話を伺ってると、
はい、
なんかこのコロナが収束した後におっしゃるような、なんか優しい共生の世界が待ってるなら楽しみだなっていう、うん、
そうですね、それはだけどね、その一時的にはそうならないかも分からないですけれども、
はい、
長い目で見たら絶対そうなるというのと、
はい、
やっぱりそれぞれがやっぱりそうなるような生き方を、
はい、
やっぱり自分で考えて自分で自分の不運を超えたり、まあ、政府に言ったことに対して従うことも大事ですけどね、
はい、
だけどそれ以上に自分自身が、
はい、
国のため全体のために、ね、どういう行動することによって、
はい、
プラスになるということを考え、それはそのためにやっぱり失うものもありますよ、妥協するというか、はい、トレードオフでね、
誰かがもう時間が10秒です、
うん、もう10秒
残り10秒です、はい
はい、
誰かが個人がこれからを作るっておっしゃってました、中野さんもそうですね、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。